しごくりラジオ。
皆さん、こんばんは。しごくりラジオの大橋です。しごくりラジオですね。アイデアマン、私、パーソナリティが仕事をクリエイトするをテーマに話をしていく番組です。今回ですね、仕事をテーマということで、初めてゲストをお呼びしました。この仕事や働き方、ビジネスアイデアなどがこの番組のテーマなんですが、今回ですね、私がいろいろ一人で喋ってもどうなのっていう部分もありまして、いろんなゲストの方かを呼んで、いろんな視点ですね、ヒントを探していくっていうことをやってみたいと思います。でライブはですね、今回初めてですので、もし何かお気づきの点あればお気軽にコメントレターなどしてくれると嬉しいです。というわけですね、今回のゲスト、フリーランスのシステムエンジニアをされている、加藤武則さんですね。加藤さんですが、加藤さん、ちょっと一声いただけますか。
はい、こんばんは。フリーでシステムエンジニアをしております、加藤武則と申します。今日はよろしくお願いします。
はい、お願いします。わかりました。ちょっと喋りづらいですか、まだ。
まだあれですね、どういう感じで喋っていいのかが、よく分かってない状態かもしれないです。
はい、じゃあ、ゆっくりやりましょう。
はい。
ですね、加藤さんのつながりですよね。つながりというか、僕との、初めて会った時ぐらいから、まず簡単にお話しすると、多分じゃないですね。某コワーキングスペースですかね。そこの、一緒というか、会員でつながったっていうのは多分合ってるかなと思うんですけど、多分そんな感じですよね。
そうですね。
もう10年以上前になるんで、かなり10年以上前ですよね。
なりますね、
はい。なりますよね。はい、なんで、かなり、長いお付き合いさせていただいてるんですが、ちょくちょくというか、イベントじゃないですけど、話してたり、最近はですね、去年からですかね、某ベタバスプールですか。メタライブっていうですね、なんでしょうね、コミュニケーションツールですかね。ベタバース、コワーキングかなみたいなことやってまして、常時結構、一緒に話せる状態ではあって、結構雑談じゃないですけど、よくお話をしている状態で、このラジオの、話もですね、結構してまして、その時に、ゲストどうですかってことでお声掛けしたっていうところですね。で、加藤さん自身は、僕から見てですね、フリーランスではあるんですが、エンジニア、IT エンジニア、システムエンジニア、プログラミングとかですね、そのシステム開発業界で、長くやっているかなっていう印象で、ただですね、話を聞いていくと、結構、それだけではなく、いろんなことをやったり、いろんな、仕事の考え方ですよね。働き方とか、いっぱい持ってる方なので、それをこう刺激剤ではないですけど、話を聞いていくと、すごい面白いんじゃないかと思って、お話をできればいいかなと思ってます。
はい。
はい。でですね、いろいろ、話せるテーマはあるんですけど、一番、オーソドックスなのは、やっぱりその、加藤さんがどうこう、働いてきたかっていうか、仕事ですよね。仕事をしてきたかってところをお聞きしていくのが一番いいのではないかなと思ってます。で、番組としてですが、この企画としても、一応その、リスナーの皆さんというか、聞いてる方にお届けしておくと、そのロールモデルというか、いろんな働き方があると思うんですが、いろんな人に出会えることも少ないですし、それこそ、また話に出てくるかもしれないですが、自分の親とか、近くの先生とかですね、そういうところだけで見てしまうのではなく、もっとこう、生き生きとした大人がいるということを、全力で何か伝えられないかなっていうのが、この、ゲストの会の企画の狙うところなんで、こういう人がいてもいいんだとか、はい、それはいい意味でってことなんですが、私も含めて、 こういう人いるんだとか、なんか少しでもヒントとか発見になれば嬉しいかなと思いますんで、まあ、なんかこう、ゆるく聞いてもらえればいいかなと思います。すいません、長くなりましたが、まずですね、じゃあ、加藤さんが一番ですね、まあ、やっぱり、まあ、順を追っていった方がいいかもしれないんですけど、まずそのシステムエンジニアの仕事を目指すとか、なんでその業界とか仕事をやろうとしたってことから、ちょっと話していければいいかなと思うんですが、まずなんでそのシステムエンジニアを目指したのかって、いいですか？ 僕はもちろん知ってるんですが はい、それはそういう、設定でお願いします。
そうですね。文系の大学に入って、で、その大学卒業して、で、最初に、自分が、就職したところが、アパレル関係の、本社機能、経理とか総務とかをやっている本社機能を持つ、会社に就職したんですけど、そこで、1年半ちょっとぐらいか、経理の仕事をやって、で、その後、ちょっとその社内の事情で、その会社から、ちょっとお店に出てくれと言われて、店舗ですね、なので、販売員を、少しだけ、やってたんですけども、で、その時に、ちょうど、医療業界っていうのは、業界的にもちょっと、業績が下火になっている状態で、一部の、企業しかなかなか、儲かりにくいような業態になってたんですね。で、当然ちょっとお給料面もなかなかちょっと上がっていかないし、で、あとは、自分の後というか、自分が入ってから後に、要は新入社員が入ってこなくなったんですよ。自分の行った会社に。で、だからずっと自分が下なんですよね。で、それで給料も上がんないし、で、あと、一応、会社の事情で、移動というか、
移動ですね。
販売員ですね、なったの
なった
で、
ことですね。
なので、そんなになんていうのかな、その仕事に対して、自分はその面白さというか、楽しさをちょっと見出せなくなったんですね。で、じゃあ、ある時、ちょっと自分考えまして、じゃあ自分何やりたいんだろうなと思って、なんか手に職つけたいよなと、思って、もうこれ、もう今から思うとすごい安易な考えだなと思うんですけど、漠然と現代の職人ってプログラマーだろうというのをもう漠然と思ったんですよ。何のあれですよ。何の根拠もないですよ。
現代の職人はプログラマー。
現代で職人といったら、昔から例えば、大工さんとか、いろいろ職人って呼ばれる人た
職
ち
人
は、
ですね。
いるんですけど、現代の職人といったらプログラマーだろうっていうのを、なんか漠然と思ってですね。
それは面白いですよね。やっぱりその、現代の職人っていうフレーズ。まあ職人ってなかなか、確かに大工さんとか、手に職ってことで、ああいう伝統工芸とかもまあ職人かもしれないですけど、ああいう漆塗りとか、そういう、とにかくその現代版の、職人って。たら、
そう
プログラマー。
です
そのフレー
ね。
ズはなかなか強力だと思うんですけど。
もう
まあ、
本当に
漠然
も
と、
う漠
終わ
然
り
と
だ
です
と。
よ。で、そこで、ちょっと自分の先輩に、フリーランスですね。派遣とかで、プログラムの仕事を、やってる先輩がいたので、その人に、相談してみたんですね。で、そしたら、じゃあやってみるって言われて、その人に、ついてですね、その人がやっている仕事の、一部をちょっともらって、お手伝いするというか、 あの形で、はい、まあ、プログラムを勉強していったっていうのが、まあ、最初のきっかけではあったんですね。
その先輩はあれですか、あの大学の先輩だった。
これまた、ね、ちょっとことをたどると、あの、またちょっと大学の先輩とかではないんです
よ。あ、じゃないですね。まあ、とりあえず、あの、先輩って、
はい、ちょっとなんかすごいなんか、あの、面白い縁なんですけど、
なるほど、
あの、結論としてその方、中学高校の先輩に当たる人だったんですけど、
あ、結論的、まあ、
で、ただその人、その中学高校でしたわけじゃなくて、
はい、
もともとちょっと、まあ、これはちょっと仕事の話からはそれるんですけど、
はい、
まあ、学生時代にバンドをやっていたことがあって、
はいはいはい、
その時にメンバーをいろいろ集めてる時に知り合った人なんですよ。
はい、ああ、なるほど。
で、まあ、経歴じゃないんですけど、まあ、どこの高校だったの、どこの中学だったのって聞いてみたら、あれ、なんか自分の先輩ですねって言って、
うん、
いうのが分かって、
バンド仲間で。
そうですね。もともときっかけはバンド仲間で、後からまあ、
先輩
ということが分かったっていう。はい。
なるほど。で、まあ、その先輩のところに、まあ、相談、まあ、実際に、まあ、派遣だったり、まあ、フリーランスをやってた先輩がいたんで、まあ、相談したら、そこからやってみるって言われて、じゃあ、ちょっと勉強してこうみたいな。
そうですね。
流れになったってことですね。
はい。
まあ、そうやってあれですよね。まあ、話を近くにできる人がいるかも、結構大きなポイントだと思ってて。
はい。
で、その、漠然と現代の職人はプログラマーって終わったときに、
うん、
結構どうしようかってありますよね。ちなみに他になんか、やったことってあるんですか？そのプログラマーのために、
まあ、今もあると思うんですけど、
はい、
プログラミングの本で、はい、10日で覚えるなんとかとか、まあ、その時は
10日で覚える、はい、10日なんだ、
はい
はい、
いろんな10日で覚えるなんとかっていうそういうシリーズが、あってですね、
はい、
でその中で、まあ、その、まあ、先輩から、
はい、
まあ、仕事をもらってそのプログラミングをやるんですけど、
はい、
まあ、そこで使われている、まあ、プログラミング言語ですね、
はい、
その中の一つで、まあ、パールというものがあるんですが、その10日で覚えるパールですね、
パール
、はい、まあ、それを見て、
はい、
まあ、勉強すると、
はい、
で、まあ、10日なんで1日目これ 2日目これっていうのがあるので、それを、まあ、こなしていったというような感じですね、まずは。
ああ、なるほど。
はい。あとは、まあ、その先輩が、さっきもちょっと話したように、派遣をやってたので、
はい。
で、まあ、自分も、その派遣会社に、登録しに行くっていうことをですね。
なるほど。派遣会社
と、はい、やりましたね。はい。はい、まずはもうそこからですね、本当にもう、何もないところから、うん、勉強して。
で、ちなみにその、うん、まあ、なんだっけ、販売員ですかね、アパレル、医療での、まあ、店舗ですよね、販売員やって、まあ、その、まあ、給与面が、まあ、上がらないというか、どうなのっていうのと、あと、新しい新入社員が入ってこないんで、
はい、
まあ、ずっとなんか下っ端じゃないですけど、なんか管理職とかじゃないですけど、うん、なんかリーダーとかそういう役にもなるわけでもなく、
うん、
あと自分が自ら、希望して行ったわけじゃなく、会社の事情で移動ってことですね。
はい。
まあ、その3つぐらいがあって、さっきの他のことやるっていう新しさ見出せないってことで、その話になプログラマー目指すってなったんですけど、
はい、
仕事はそれやりながらってことですか？その、
あ、いえ、もう、ちょっと重なってたタイミングは忘れてしまったんですけど、
はい、
もうやると思って、
はい、
すぐ辞めてしまったと思いますね。
あ、じゃあそのフレーズが出て
そうですね、フレーズが
現代
出
初見
て、
フレーズが出た、プログラマーってフレーズが出た時にはやめてたとか、大体。
フレーズが出て、そ
出
こからまあ
て。
ちょっと、時系列としては、まあフレーズが出たら、
はい。
まあ、相談して、
はい。
で、まあ、こういう、自分はこういうことをやってるって先輩から話をしもらって、
はいはいはい。
で、実際にプログラマーの仕事をもらうのは、まあ、やめてからなんですけど、そうですね、まあ、基本的にそのプログラマーの仕事を本格的にやり始めたのは、もう実際に辞めてからですね。
うん。
はい。
なるほど。じゃあもう結構まあやめて動いたって感じなんですね。
うん、そうです
なる
ね。
ほど。
はい。で、多分今だったらですね、働きながら勉強しながらってことは、多分できたと思うんですけど、
は
もうだからもう二十何年前ぐらいの、話になるので、まだそこまで、インターネットが、まあ、要は出始めで、一般家庭に普及し始めたぐらいの
ん。
時で、情
そうです
報
ね。
量としても、
ないです
そ
ね。
んなに、なかったの
下
で、
手したら、i モードとか、携帯 i モードとか、あと、ADSL がやっと普及じゃなくて、何それぐらいだったんで、まず回線とかも遅そうですよね、まだ。
そうですね。
まあ
自
時
分
代
も
と
多
してはそういうの
分、
もあって、ないかもしれないですね、今風のものっていう、なんか、
そうな
情
んで
報
す
が
よ。
回ってなかったり。
だからその時にはもう生の情報っていうか、まあ実際に先輩がやってることを、先輩からの情報を聞く。あとはまあ、派遣からの仕事。まあ実際にはちょっと派遣登録者すぐっていうのは、まあ自分がその業務として未経験なので、なかなか最初、そのプログラミングの仕事っていうのは、まあ、たどり着けなかったっていうのはあるんですけど、もうそういう形でもう実経験をどんどん積んでいくしかなかったっていうのはもう時代でしたね。
ありがとうございます。じゃあ、まずは、まあ、一つ目ではないんですが、今の、まあ、フリーランスエンジン、まあ、IT エンジニアですよね。プログラマーとか、まあ、システムエンジニアとか、システム開発とか、そういった業界に入ってくるには、入ってくのは、まあ、最初のいきなりではなくて、まず、一応、アパレル業界っていう、入ってから、まあ、そこで、どちらかというと、まあ、ネガティブではないんだけど、なんか、これどうなの？みたいな。だから、トータルではあれなんですか？ 2、3年ぐらいはいたってことですか？会社と。
そうですね。
あ、そういうことですね。
3年目ぐらい
3年目ぐらい
で
じゃん。
辞めた感じですね。
まあ、最初はでも経理で、次が販売ところが、やってる仕事はちょっと変わったけども、アパレルですね。店員、販売員での仕事はどうなの？っていうことを疑問に思って、まあ、辞めつつ、典型ですか？神じゃないですが、現代の職人はプログラマーじゃないか。まあ、そこなんか、掘ってって出るかわかんないですけど、まあ、一旦そういう、フレーズが出てきて、ちょっとやってみようっていうことで、まあ、その先輩に話をして、まあ、仕事に触れていく、勉強を始める、プログラミング勉強を始めたりするっていう流れってことですね。
そうです
でもなんか
ね、
面白いですよね。まあ、聞いてる方がどういう人かわかんないんですけど、まあ、大学出て、一発目で、その仕事が、いい悪いっていうことでもなく、まあ、不満というかね、なんか違ったなら、まあ、別に変えていけるっていうことでもあるかなと思って聞いてたんですけど、なんか、いきなり最初から、なんて言いますか、大学中とか、まあ、高校でも全然いいんですけど、こういう仕事になりたい、仕事に就きたいとか、なりたいって思うと、なんかそれを目指してとか、あと大きな夢をですね、掲げて、まあやることを別に否定はしないんですけど、なんか最短で行こうみたいな。はい。近道で行こうみたいなのって、なんかあったりするんじゃないかなと思うんですけど、まあ別に、 そうじゃなくてもいいよというか なんかいろいろこう、回り道じゃないですか。いろんなパターンもあるんじゃないかなってことで、最初から別に望んでなくても、なるやり方もあるじゃないのかなってことが、聞けていい、いいかなと思いました。
そうですね。まあ、自分自身も、高校とか大学とかで、これになりたいとか、こういう仕事に就きたいとかっていうのは、特にあったわけじゃないんですね。で、大学を卒業する間際の、就職活動においても、明確にこれになりたいっていう強いものはあったわけではなかったんですよ。で、なので、言ってしまうと、とりあえず、ちょっと、働くっていうか、ことで、自分ができそうなことを探す、とりあえず、就職活動だったので、で、そこで、入った会社で、いろいろやって、ちょっと違うかなって思った中で、自分が、これやりたいなと思った出てきたのが、たまたま、プログラマーだったっていうような感じですね。
まあでも、逆にその高校とか大学でなりたいものが決まってるって、逆にあんまり聞かないですけどね。まあ、ある人
例え
はあ
ば
る
で
んです
。
しょうけど、なんか多分これ進路の設計の問題、教育の問題だと思うんですけど、なんか選ばせるじゃないですか。まあ、高校だともっとえぐいと思ってて、高校ってなんか一社しか出せないんですよね、選択。ひどいと思うんですけど、まあなんかそのいろいろ自由に選んでやると、まあいろいろこう手続きだったりとか、なんかいろいろあるから、そうなっちゃってるみたいなんですけど、それもまあちょっとどうなのと思うんですけど、まあだとはいえ大学になっても、結局こう、なんていうんですか、就職活動における、まず企業がどういうものがあるかとかって、なんかものすごい狭いじゃないですか。そこから選ぶみたいなのあるんで、そこになんかで、ね、たまたまいい感じのところがあるとか、その中でいいものを選ぶみたいな風になってて、まあよく批判されがちな点だと思うんですけど、まあ就職ではなく、なんか就社だと会社に勤める感じって言われますけど、なかなかそれって、まあ今まま変わらないのかなと思ってて、なんか仕組みが変わらないですよね。だから、僕もなんかだから、お話聞いてて、僕は一応システム開発、その大学、卒業で入ったんですけど、選んだのはなんか、ま、あの、結構ざっくりしてて、まあなんか自分もやれるのかなみたいなのと、まあ半ばこじつけもあるんですけど、なんかそのシステムエンジニアみたいなのを目指していくと、このシステム開発を通して、いろんな業界知れるみたいな。なんで、そのいろんな業界をやっているぐらいの、ぽい感じはした
なるほど。
のは見たんですけど、まあ実際はですけど、そんなシステム維持になってなんかやるっていうことはいかなかったんで、その目論見は外れましたけど、まあ、やってみてよかった。みたいなのありますよね。そのプログ
な
ラ
る
ミ
ほど。
ングってこうなるんだ、みたいなのが分かったんでよかったんですけど、それも僕も、似てて、なんか最初からプログラマーになろうとか、そういうの全然なくて、割と何でもいいって言ったら怒られるんですけど、なんかとりあえず仕事をしようみたいなのは思いましたよね。その、働いてみてどんな感じかをまず得ようみたいなのが、僕もあったんで、なんか、そういうのをどんどん言ってた方がいいんじゃないかなっていう 思いますね。
そうですね。
で、もう一個、さっきの話と若干被るんですけど、未経験。そう、まあ、最初で、何も経験がない、実績がない、要はそのことがわからないっていう人が、どう振る舞っていけばいいかみたいなところは、まあ、結構大事だと思うんで、ちょっとそこのあたりを、お話聞きたいんですけど、まずさっきの続きにはなると思うんですけど、その先輩に相談して、まあ、仕事を、もらう、もしくは、そのプログラミング、まあ、時はパールだった。今もパールってある、今パールあるんですか？
どうなんですかね。あんまり聞かないですね。
聞かないですよね。うん、
まあ、PHP っていうか、
ね、
パールっていうよりも、
サーバーサイドの言語だと思うんで、なんか、
うん、
なんかその、個人でやるっていうよりも、もうちょっと、あのね、サーバーとかネットワークとか、なんかどんどん、話がでかくなってくるんで、まあ、そこら辺になるんですけど、うん、まあ、そのパールの10日間で覚えるパールじゃないですけど、勉強してみたり、あと派遣会社で登録ですか。登録して、行ったと。はい、まあ、とはいえ、その、やった瞬間にすぐ仕事とか派遣会社から紹介が来たりとか、いい感じで動けたかはまた別だと思うんで、
はい、
実際にその、やるぞと、プログラムは目指すぞとか、そうなってた時に、まあその、特にその0から1というか、何をやられて、その、プログラマーの仕事が、まあ得られてったっていうのは変ですけど、まあ、近づいてったかとか、そういった部分もちょっと聞いてみたいです。うんうん、
ああ、そうですね。
はい、
まあ、今、まあ、お話があったように、自分がその、まあ、実務経験がない状態で、派遣登録して、で、今の時代とまた派遣社員の、まあ、なんていうんですかね、求められるものって、結構今って、派遣社員って一般的にはなってきたと思うんですね。ただ、自分がその派遣登録したときは、かなりそのプロフェッショナルというか、
はい、
スペシャリストじゃないとなかなか、仕事が、来ないっていうか、まだそこまで一般的な働き方ではなかったので、
はい、
結局じゃあ、まあ実務経験が、少ない自分に、そこまで、まあ、すぐに自分も登録したら仕事もらえるもんだっていうふうに思ってたんですけど、その目論にはもう見事に
外れて、
あれなんかプログラマーとしてなんか、進められないなって思ったんですけど、
はい、
まあ勉強とあとまあその時も先輩から少しだけ仕事をもらってたりとかして。たりとかあと、
はい、
派遣では、まあプログラムじゃないんですけど、まあ、Excel での資料作成とか、まあ、アクセス使ってなんかするとかっていうような、
はい、
まあ、そういうことは、仕事は、たまに受けてたので、
はいはいはい、
まあ、それをやりながらちょっと、まあ、機会を待ってたんですね。
はい、まあ、だからその派遣業務でも、うん、そのまあ、いわゆるオフィスワークみたいな。
で、そうですね、
特にそういう、まあ、Excel だとか、
うん、
なんか、ちょっとプログラミングに近いじゃないけれど、まあ、少なくともそこら辺で、なんか、仕事をやりながら、こう、探りつつって感じですね。
うん、
はいはい。
そうですね。まあ、
まあそうです
ね、機会を待っていて、
待ってた
んですね、で、これはもうちょっと時代もあるかもしれないですけど、まだ、そういうシステム開発の、業界で、例えばですけど業務経験じゃなくても、
はい、
まあ、要は自分でプログラム作って、なんか動かしたことがあるっていうような、
はい、
まあ、趣味的プログラマーの経験ぐらいでも、
はい、
まあ、そういう知識があるんであればいいよっていうような仕事もたまに出てくるんですね。
出てくる、そうなんですね、面白いです。
でなので、まあ、それが紹介したら、まあ、それにもどんどん食らいついて、
はい、
行く。で、もう、例えば1週間の、案件でも、そういうのを積み重ねていって、
はい、
まあ、たくさんやってますみたいな、
はい、
ことを積み上げていって、まあ、一番初めに覚えてるのが、これ1ヶ月ぐらいやっただけなんですけど、
はい、
まあ、某大手企業の中、で開発を行ったんですけど、
はい、
そこの直の会社の直の案件ではなくて、その会社 の, 子会社の案件ですね。
はいはい、
で、その、開発場所は大手企業の中にあると。
うんうん、まあ、大手企業の子会社みたいなところに、
そうですね、
あったってことですね。
はい、でそういうのを、まあ、1ヶ月ですね、
はい、1ヶ月
行ったっていうのが、結構プログラマーらしい経験の、ちょっと一番初め、なったんじゃないかなっていうふうに、まあ、自分は記憶としてあるんですけど、 で、そっから、一つ経験ができると、
はい、
そっからまあちっちゃなまた案件っていうのが、ちょこちょこ入り出すようになってきたんですよね。
なるほど、なるほど。
はい。で、そういうのを、まあ、こなしてるうちに、まあ、ある時からっていうか、ある程度、その、こなしていったら、まあ、案件が途切れなくなった、
はいはいはい、
時が出てきたんですよ。
はい。
もう、プログラマーの案件を、例えば、期間終了しても、次がすぐ出てきて、まあ、採用というか、OK となって、そこに行くというような、そういうのが、まあ、続けるってことは、できたんで、まあ、0から1を作る行為に、まあ、最初の経験をどう作るかなんですけど、
はい、
ここの辺に関してはもうやっぱりもう、もう準備しておく、で、まあ、ずっと機会を待ってちょっとでもなんか出てきたらそれにもう食らいついていくっていうことがまあ大切なのかなっていうのはちょっと今振り返ると思いますね。
そのちなみにさ、1ヶ月経ったで企業子会社での仕事は どんな感じの仕事だったんですか？
その時には、確か PHP の開発、PHP というプログラミング言語での、
はい、
その社内で使う、
はい、
まあ、業務システムですね。
なるほど。
なんか、まあ、管理システムというか、
はいはい、
それの開発。
ちなみに PHP は当然、うん、まあ、勉強してたみたいな感じなんですか？
ですね、多分その時初めてだったんじゃないかなと思うんですね。ただ、はいはいはい、パールとかなり近い、言語なので、
はい、
またこの時に、その時にもですね、10日で覚える PHP ですね。
はい、結構いいですね、それ。
を買ってきて、
はい、
で、まあ、それで勉強するという。
素晴らしいです。
そういうことがちょっとあった時ですね。
いいですね。
はい。
さっきの話で、その準備をしていくと、
うん、
なんか少しでも、なんか案件があれば食らいつくみたいな話だったんですけど、
はい、
準備っていうのは、勉強をする、
うんうん、
そのまあ、プログラミング言語、さっきだったら、まあ、Perl だったり、まあ、PHP だったり、まあ、勉強を、まあ、しておくとですね。
そうですね。
あとは、その、はい、何だっけ、まあ、派遣会社だったら登録して、
うん、
まあ、案件を日々見ていく。なんか他にはあったりするんですか、その準備って。
そうですね。でもその2つですかね、大きくウェイトを占めてるのが、まあ、それでほとんどだと思うんですけど、で勉強、ね、今に、まあ、その時もそうですけど、まあ、書籍買って、勉強を、まあ、し続けていると、
はいはいはい、
プラス派遣会社の登録なんですけど、まあ、今もそうだと思うんですけど、いろいろ、派遣会社さんいっぱいあって、
はい、
で結構どうなんだろうな、まあ、10社まではいかなかったと思うんですけど、
はい、
5、6社は登録しましたね。
おお、なるほど。会社にまあいろいろ登録すると。
うん。で、まあ、もちろんその、そこに行って、その会社、派遣会社さんに、まあ、派遣会社の営業さんですね。
はいはいはい。
その人とまあ面談して、
で、
今までこういうことをやってきました、こういうことをしたいですっていうのを、ちゃんと伝えて、でそれに合った、案件を、探してもらうと、
はいはい、
でその案件出てきたら紹介してもらうと。
そのそうする、もう一個の、あ、すみません、で少しでもその食らいついていくみたいなのっていうのは、
はい、
まあ、なんか結構感覚的なものもあるとは思うんですけれども、
うん、
例えばですけれども、まあ、
はい、
まあ、さっきの最初の大手企業子会社の、まあ、PHP、はい、社内業務システムみたいな、まあ、1ヶ月の、短い期間ですが、まあ、そういうプログラマーらしい仕事みたいなのがある、はい、うん、前だと、まあ、その前後とかでもいいですけど、
はい、
そのなんかぴったりなものはまあないわけですよね、やっぱり
ですね、はい、
ない時に、 まあ、その、どこまで、まあ、言葉にはあんまり意味ないんですけど、まあ、妥協と言いますか、自分とは、意思とはぴったりではない。まあ、要は、100%自分が望むもんではないんだけど、これぐらいまでだったらいいとか、そういうなんか目安があると思うんですよね。物差しというか。それってなんかあったりしたんですか？まあ、例えばそのなんか、さっき言った、そのオフィス、勤務とか、なんかその、全然違うことやってもしょうがないと思うんで、そのさじ加減ってちょっと難しいと思うんですけど、なんか物差しあるのかなと思いまして。
例えばですね、オ
例え
フ
ば、
ィス勤務、まあ、オフィスワークの案件だと、それに例えばその長期間やってしまうと、まあ、長期間フルタイムでやってしまうと、まあ、プログラミングのその案件が出てきたときに、それにたい、あの、えっと、まあ、要は受けられないと。
確かにそうですよね。
っていうのがあるので、プログラミング以外の案件に関しては、まあ、短期的なものを選んで、そこは、
なる
まあ、
ほど。
生活のために、ちゃんとお金を稼ぐという目的でやって、で、プログラムの案件に関しては、これはもう完全にもう、お金は度外視ですね。金額は度外視で、ちゃんとその、まあ、企業から、出てきた仕事。で、これ期間も、まあ、短いもんでも受けたっていうような感じですね。で、そういった
なる
まあ
ほど、なる
実
ほど。
務経験をやっぱりやったっていうのが、まず作りたかったので、もうプログラミングに関する案件に関しては、もう何でもですね。
何でもいいですね。何でも。
OK だったらもういいっていうぐらいの感じで
あ
言ってましたね。
あ。なんか、最初に実績がないとっていうの、実績を積むっていうのは、その先輩とかから教えてもらったんですか？なんか。
いや、それはもうなんか、結局、派遣会社に登録するときに、多分言われた感とは思うんですね。実際の自分のなんか、経験というか、まあ、先ほどもちょっとお話ししたように、登録したら、まあ、すぐ、なんか案件がいっぱいあって、選べるもんだと、まあ、勘違いしていたんですよね、自分が。言ったけど、まあ、要は実務経験がやっぱり、もう問われるので、なかなかそういう未経験の人には、仕事が来ないという、まあ、現実を、まあ、突きつけられてですね。だったら、まあ、そうじゃなくても、多少未経験でも、OK だよって言ってくれる案件を、要は待ったみたいな感じですね。
まあ実際その派遣会社で、まあ営業というかまあそもそも構造は企業からその人が欲しいとかその仕事をもらって、じゃあそれがやれる人いないかってところで、まあ営業マンの立場からすれば、こういう人がいますよって未経験だと、まあなかなか出しづらいというか、つかめないとダメで、もちろん未経験でも、どういう人かをこう、まあアピールじゃないですけど、言っとかないと、まあ営業の人は動きづらいんだろうな、みたいな、あると思いますけど、まあまあそういうことを、直接その、派遣会社の営業のエージェントか、まあそのエージェントの営業か、営業の人に言われたってことで、まあ実績をまあつけていこ
そうで
うと。
すね。
あったところですね。確かにその時で、まあ、分け方として、まあ、オフィスワークみたいなことを、まあ、プログラミング以外のものをやってしまうと、確かに、本末転倒で、プログラミングの仕事ができないって、それはまあ、やるとしても短期で抑えつつ、まあ、プログラミングの仕事がありそうである、あれば、まあ、お金とか、まあ、期間とかは、もう何でも条件はつけずに、まあ、ひとまず、やると。なるほど。で、それをやってたときに、まあできたのが、その、さっき言ってた、まあ大手企業の子会社の社内システムみたいな、まあ案件があったっていうのがあったと。まあそこまでですね、そのなんかね、なんか粘れるかじゃないですけど、なんか、やり続けられるかが割とポイントなんじゃないかなと思ったんですけど、まあその期間とか、大体どれぐらいだとかって、覚えてます？
でもこれ、どうなんですかね。今振り返ると、
はい。
多分、2、3年
はいはい
ぐらいだったと思うんですよ。
はい。はいはい。
だ、振り返ると、多分短いんじゃないかなと思うんですね。
はいはい。
そこまで長くないとは自分は思うんですけど、
はい。
その時はなかなか、まあ、うまくいかないというか、
はい。
なかなかその、まあ、思ったことができないっていう、まあ、大変さはあったと思うんですけど、
はい。
今考えると、多分2、3年経った時には、その後は、もう案件は途切れなかった。なので、大体今だから実績が、できて、まあ、要は字が固まった状態ですよね。は、多分、まあ、2、3年ぐらいだったと思いますね。
やってる時とか、まあ、その模索してる段階じゃないですか。それこそ話を戻すと、現代職人はプログラマーっていうところで、まあ、ある種、まあ、加藤さんもおっしゃってますけど、まあ、漠然と知ってたわけじゃないですか、その。でも、それでやろうって言って、やれたわけじゃないですか、結果的に。でも、やろうって決めて、まあ、結構動けない人もいるじゃないですか。なんか、なりたいんですけど、みたいな。例えば、まあ、今時かもしれないですけど、ウェブエンジン、ウェブプログラマーとか、なりたいんですけど、みたいなのがあったりするっていうのも、まあ、割と漠然としてるじゃないですか。でも、じゃあなぜ、加藤さんは、まあ、2、3年、まあ、最終的に固まるまでは、時間がかかったとも言えるんですが、それって、2、3年って、まあまあ長いわけじゃないですか、期間としては。まあ、日々あれですよね、勉強したり、案件見たり、続けていくわけじゃないですか。まあ、それって、なんでできたんだろう、みたいなところで、例えば、なんていうんですか、やめようとか、もういいや、とかは、思わなかった。
まあ、プログラマーをやめようか、どうかっていうか、ことで言うと、プログラムやめようとは、その時思わなかったですね。まあ、多分今の話の中で続けられた、なんで続けられたかっていうと、これ楽しかった
そうなん
と
です
思い
ね。
ますね。
楽しかったって大事です。
いろいろその、なんていうの、知識欲じゃないですけど、いろいろ知っていく、ことが、まあ、要はし、あの知ることがどんどん増えていくのと、できることが、まあ、増えていくっていう、ちょうど、まあ、なんていうんですかね、過渡期じゃないですけど、自分の中で過渡期だったので、まあ、大変な、時期ではあったけど、その楽しくはありました
あっ
ね。
たんですね。いいですね。
そうですね。今振り返ると、まあ、ちょっと面白かった時期かなっていうのは思いますね。まあ、
それは、あれですか？プログラミング自体が面白かったんですか？
プログラミング自体も面白かったですし、プログラミングで、なんていうんですかね、やったそのプロジェクトですね。プロジェクトの中身も、なんか、まあ、いろんな人がいるので、それで、まあ、面白かったですね。
まあ、チームというか、プロジェクトで、まあ、確かにプロジェクト単位の仕事っていうのですよね。確かに。なんかそれは思いますね。なるほど。じゃあ、なんかネガティブ感はあんまりなかったってことですかね。なんかいろい
そう
ろ
で
やっ
すね、
て、なん
まあ。
かうまくいかないやーって言って、なんかもう、ダメですみたいな。そういうのなかったんだって思って、聞いてて思ったんですけど。
多分ですけど、その時には、なんていうんですかね、失敗というよりも、なんか、うまくいかないだけで、変化はいろいろ起こってたんだと思うんですよ。 まあ、うまくいってたわけじゃないけど、何かしら変化は起こってたので、
はい、
それでまあ飽きなかったっていうのもあったんじゃないかなと思いますね。これがまあ例えばし失敗ばっかりだと多分辛いと思うんですけど、
はい、
そこまでなんか、マイナスプラスにはなってないけど、マイナスにもそんなになってないよねっていうような状況で、でただとりあえずなんか変化はあった、プラスになりそうな変化はあったので、
はい、
それで飽きなかったっていうのが、まあ続けられた要因かなっていうふうには今振り返ると思います。
そのマイナスではないがプラスに変化みたいなのって、うん、なんか具体的にこういうのだとかってあります？
そうですね、
まあ、手応えみたいなものだと思うんですけど、はい、変化、
そうですね、例えばですけど、
はい、
まあ自分がまだその、プログラミング経験が浅かった時に入ったプロジェクトで、
はい、
プロジェクト自体は、まあ、ある期間、が来て、ほとんどのプログラマーはそこで、期間終了ってことで、まあ、契約としては解除になるんですけど、
はい、
なったプロジェクトがあって、
はいはいはい、
でただその後にドキュメント整備っていう、まあ設計書とかですね、そういう、なんていうんですかね、まあ、ドキュメントをもうちゃんときれいにするっていう、はい、後仕事があって、
はい、
でそこのメンバーに、まあ、選ばれたんですね。選ばれたって、まあ、そこまですごい仰々しくじゃないんですけど、
はい、
まあ、大体 の, そのほとんどのプログラマーがそこで、あ、終わりね、ありがとうございましたって終わった中で、じゃあ、加藤さん、ちょっと継続してこれやってくださいって感じで言われたっていうので。でまあ、ちょっとそこで言われたことが、まあ、いろんなちょっとプログラマーいて、まあもね、加藤さんよりも、上手にプログラミングできる人はいたけど、プロジェクト単位で考えてるのは、まあ、加藤さんは考えてたっていうことを言われて、ね、1個のプログラムを作るんじゃなくて、あそこで、まあ、なんていうのかね、手応えとしてですね、やっぱりこういうことをやってくれて、自分もそれ一個のプログラミングだけじゃなくて、その、まあ、プロジェクトですね、単位で考えるってことは意識はしてたんですけど、
はい、
あ、それって間違いんじゃないんだなっていうことを、まあ、思った瞬間っていうかではあったので、
それってもうちょっと聞いてもいいですか、その、はい、どういうことなんですか、プログラミングの、まあ、うまさではなくて、
うん、
プロジェクトをこう見てるっていうの。
ですね、まあ、ちょっと具体例ってなるか分かんないですけど、
はい、
まあ、一緒にやってたメンバーの中にですね、
はい、
まあ、自分は、なんていうんですかね、まあ、大学卒業して、で、はい、まあ、本当に、全くプログラミングとは違う経験をして、その後実際にプログラミングを勉強し始めた人間だったんですけど、
はいはい、
自分の、一つ下に、年齢が一つ下で、まあ、専門学校入ってプログラミング学んで、まあ、プログラマーとなった人が
い
たんですね、
はいはい、
だから、もうその人との差は多分3年以上はその実務経験としてはあるんですよ。
まあ、加藤さんの方がないってことですね。
ないですね。
ないってことですね。はい。
はい、で、その人とやってるんですけど、やっぱ結構その人、なんていうんですかね、あんまりプロジェクト全体っていうよりも、その自分が受け持ったプログラムのことだけで話をしてたんですけど。
はいはい。まあ、要はあれですね、担当する仕事を、
うん、
まあ、見がちみたいなこと感じですかね。
分
か
りました。そうです。
ああ、なるほど、なるほど。
で、一応私の場合はそこで、あ、ちょっとこれあんまり良くないなっていうのをなんか見てて、なんか感じて、で、まあ、要はそのプロジェクトに関しては10人近く関わったんですけど、
はい、
まあ、他の人と、まあ、仕様に関してとか、あと 自分がこれから作ることとか、あと誰が何作ってるかっていうのを結構コミュニケーションを取って、まあ、誰が何をやってるかとか、あと自分がこういうものを、作るから、まあ、流用できるみたいな感じのこととか、そういう、まあ、情報交換とか情報共有とかを結構積極的に、まあ、行ってたんです
あ、
ね。
そうなんですよ。はい。
なので、まあ、そうしないと、要はプログラミングってちゃんと情報共有していかないと、同じような機能を複数の人がなんか似たような機能を作っちゃうとかっていうことは、他ってことはありがちなので、そういうことがないように、まあ、ちょっと情報共有とかですね、そういうのを、まあ、喋りかけたりとかして、いろいろコミュニケーションを、まあ、積極的に取ってたっていうのは、その時はまずはそこまで意識せずに、プロジェクト全体っていうよりも、そこまで意識せずになんかやってたのかもしれないですけど、
ああ、まあ、その別にその人に対して、まあ、当ててやってるわけじゃなくて、要するにその実務経験が加藤さんが少ないから、コミュニケーションしていこうみたいな話でもなく、別に、なんか仕事として、じゃあ、やっていくんだったら、まあ、体が勝手に動いたみたいな感じが近いってことですかね。
こうやっ
ああ、
た
面
方が
白いですね、それ。
いいんかなみたいな、よくなるかなみたいな感じで、その時は動いてた
だから、その
かな。
コミュニケーションもですし、仕様に関してどうこうとか、まあ、その話を、なんか、最初から求められてたわけでもないってことですよね。なんか、要するに。
そうですね。
ですよね。なんか、それはあれですよね。まあ、よく、プログラミングとかシステム開発って、なんか、大工さんとか、家を建てる話に例えられることが多いのかなと思ったりするんですけど、大工さんがいろいろいても、別にどういう設計図があって、どういうふうにするかを、まあ、例えば共有してなかったら、なんか、一人だけ勝手になんか、部屋作っちゃってもダメですから。で、まあ、個人とかね、個人開発とかで一人で完結するんだったらいいんですけど、まあ、その10人以上、まあ、塊というかね、そんだけ人がいるんだったら、自分の部分はこれだけなんで、これだけやればいいですよね、みたいな。とかだと、まあ、確かにその、プログラミングスキルが高くても、まあ、正直扱いづらいっていうのはあるんですよね、きっと。まあ、だし、その、あれですよね、そこで、そのスキルがそのまま反映されたらいいんですけど、結局その、なんか、一人のその優れた人をどうこうなんていうふうにやるものではないと思うんで、全体でカバーしていくっていうのが、まあでも本当にそうだなと思います。だから、それがあれですね、僕が聞いたそのプログラミングのうまさとかじゃなくて、プロジェクトを見てると。話ですね。それはでも、結構いいですね。
まあ、言
結構いい
葉は
で
ち
す
ょっ
ねっ
と
ていうか、
悪
まあ、
いん
いろい
で
ろ、
す
あ、
け
いいです
ど、
ねってい
ちょっと言葉悪くなっちゃうんですけど、まあ、その人を見て、
う。
まあ、自分よりも、まあ、年下で、まあ、実務経験はあるけど、自分のことだけしか、あんまり考えてないようなプログラマーの人を見て、あ、これ、俺でもなんとかなるって、
ははは。
まあ、思ったんですよ
ああ、
ね。
なるほどね。いや、でもそれ大事です
な
よ
んとか
ね。
やっていけるって、
自分でもなんとか大事ですよ。
思ったので、そっからまたなんかちょっとなんていうんですかね、まあ、自分のなんか、プログラミングというか、開発への関わり方っていうのを、ちょっとそこでなんか、最初の一歩というか、関わり方が確立し始めた一歩だったかもしれないですね。
いいですね、それ。なんかありそうだな、それ。
なんか
なん
きっ
かそ
か
の
けっ
知
てい
ら
う
な
のは、
いと、なんか偏見、バイアスとか思い込みですよね。があって、まあさっきのわかりやすい話だと、派遣会社に登録したらお仕事いっぱいあって選べるみたいな。いや、そんなことないよ、と。で、じゃあ未経験だと厳しいというかやりづらいんで、経験していかなきゃいけないなってことで、まあいろいろ手探りでやってったところに、まあ、その最初の1社目じゃないですけど、1件目というか、最初のプログラマーの仕事があって、で、まあさっきの話だとまた、ちょっと進んで、あれですよね、プログラミング自体が、スキルとかの話で、なんかすごい、こう、まあ、なんでしょうね、そのプログラミングのうまさってなかなか、 表現しづらいかもしれないですけど、
はい。
まあ、手短に、そのか、えっと、時間をかけずに、
う
求められているものを、作れたり、もしくは、まあ、その不具合を出さないのがいいのかわかんないですけど、まあ、品質が高かったり、
ん。はい。
プログラムですね。ものが高かったりと
うん。
か、いろいろあると思うんですけど、なんか、そういうベクトルというか方向だけも見ていくと、なんかみんながみんなすごい、うまいというか、なんか、巧みなスキルがあるみたいな、まさに職人ですけど、なっ
はい。
てくかもしれないんですけど、まあもちろんそういう世界ももちろんあるんでしょうけど、
う
なんかもっと、別に下手でもいいという言い方はちょっとおかしいんですが、なんかそんなめちゃくちゃなんか、トップオブトップみたいな ものを目指さなくても、まあある種、自分が手応えとして、自分のやってきたこととか学んだことを、まあその場でね、全力でやることは確かなんですけど、やってみると、なんか、違う気づきと言いますか、コミュニケーションだったり、チームとか、プロジェクトを見ていくと、なんかやり方というか、こういうのでも自分でもやれる部分が結構あるな、という、まさにまあ、試行錯誤して、なんか、そうなんだって、いわゆる経験してなかったり見えてないと全然わからないけど、やってみると、実際違ったっていうのの、なんかいい例だなって思って聞いてました。
先ほどちょっとね、話で言ったプログラミングの、優秀なプログラマーとは何ぞやみたいな感じで、不具合なく言われた仕様を、早く作るのが、優秀なプログラマーなのか、ですけど、実際に作ってから、その後の、運用っていうか、作った後のことをやっぱり考えれるかどうかっていうこともあって、そこって単純に作って終わりだけじゃなくて、ちょっとプログラマーの視点からではなくて、運用していく、これ営業さんになるのか、営業的な視点になるのか、ちょっと分かんないんですけど、作った後のこともやっぱり考えれるかっていうのは、開発の、能力というか、スキルには、必要なんじゃないかなっていうのは、思って、思ってというか、今は、そういうのは思ってるんですけど、その時には自分がそのやり始めた時には、そういうのが大事、そういうのも大事だよなっていうのをちょっと気づかされた、ことでもありましたね。
まあ、確かになんか開発って言葉がどうしても作って終わりみたいな 感じが強いんで、っていうのもあるんでしょうね。まあ、保守とか運用みたいな言葉ってどうしても、なんか違う風にしてきたのがあるのかもしれないですが、実際に確かに手を入れることは普通だと思うんで、改修とかして、メンテナンスしていくっていうね、ことがあると思うんで、それはもう本当に知らないと、なんか作って終わりみたいな風に感じちゃう人がいるのもわかるんですけど、実際は、まあ家と一緒で手入れして直してね、作って、っていう、やってることがあるんで、まあ、確かにそこを意識できているかどうかは、なあ、違うなあって思いました。
多分聞いてる方で、なかなかプログラマーの方は、多分少ないんじゃないかなと思うので、イメージしづらいのかもしれないですけど、例えばですけど、家のいろいろ、家電とか、パソコンとか、あると思うんですけど、そこの、配線を、すると。で、配線するけど、要は配線して、動いたけど、じゃあちょっと配線直そうかってなった時に、これどれがどれだっていうふうに、わかんなくなることってよくあると思うんですよね。このコンセントってどこのやつだっていうのを辿ってって、やっとわかるみたいなこと。でもこれをちゃんと最初に考えて、そういうことも、あるから、外すこともあるから、ちょっとわかるようにしておこうっていうので、例えばその線をまとめてみたりだとか、ですね。あと、なんだろう、シール貼ってそこに、これは何のやつ、何のコードみたいな感じで、 書いてみるとか、まあ、そういうちょっとひと手間というか、
はい、
あの後のことを考えた、まあ、処理というか作業っていうのが、そういうのだと、あとは楽になる、みたいなことをちょっとイメージしてもらえればいいかなとは思います。
うん、ありがとうございます。まあ、確かにそうですね。はい、なかなか、なんだろう、イメージが人によって全然違うので、うん、なんか難しそうなことやってる人とか、なんか、いろいろ、なんか論理的な考え方ができる人とか、なんかすごい、イメージが偏りそうですけど、まあ、
うん、
確かにそうですね。それで作って終わりじゃなくて、自分ですよね。自分じゃない人が見てもわかるようにするとか、まあ、そういった話が、話じゃないですか、考え方ができないと、
うん、
なんか、わかりづらい。まあ、見て、配線の話では、見ても、これどれを取ったらいいかわかんないとか、
はい。
なかなか理解できないんで、その他の人が見てもわかるようにするっていうのは確かに、重要な気がしますね。で、なんか、これ開発って言った時になんか、あんまり確かに、あんまり言われないような、
うん。
逆にどうしてんだろうと思いますけどね。なんか、いや、なんか、教育するしかないかなと思ったりしますけど、
うん。だから、これ私の場合が完全にもうなんか、それこそ専門学校入ったわけじゃなく、
はい、
あと最初にシステム会社に入って先輩から教育を受けたわけでもないので、もう正直もうやっていく中で実務経験を積み上げていく中で自分で、はい、こういうふうにしていったら都合がいいのかっていうのを、まあ、拾っていって、それを、その後の開発に、生かしていくっていうようなことを、まあ、積み重ねてきた、ね、それで今があるっていうような感じですね。
なるほど、
はい、
いや、いいですね。
いや、まあ大変ですけど、なかなかちょっと難しいっていうか、その後のことを考えながらやるっていうのはなかなかなんていうの、パッと進まなかったりもするので、
はいはいはい、
どこまで考えるかっていうのを自分の中でそのプロジェクトにやってちゃんと、うん、まあ、線引きというか、しなければいけないのもなかなか大変な部分ではあったりとかはしますね。
なんかそのコミュニケーションのところでいくと、
はい、
その運用じゃないですけど、コミュニケーションのところでいくと、うん、僕の方が、そのシステム業界開発とか入ったのは、僕だと2005年なのかな ?2005 年頃なんですよ。
はい。
で、今も言われてるかもしれないですけど、なんか、まあ、いろんなそのシステム開発、会社と言われるところなのに話聞いたんですけど、
はい。
なんかコミュニケーションとかずっと言ってるんですよね。今も言ってると思うんですけど、うんうん、まあ、要は就活ですよね。うん、要は、プログラミング経験もちろんあればいいんだけど、なんかコミュニケーション能力がとかずっと言われるんですよね。まあ、その人事の人とか、うんうん。なんだよ、コミュニケーション能力って。話してるじゃん、みたいな。うん、俺じゃダメなんだ、みたいな、
うん。
で、思いましたけど、まあ、確かに、僕も入って思ったのは、コミュニケーション能力はなるほどなと思ったりしました。要は、自分の状況はこうですとかを、まあ、言うこともそうですし、
はい、
さっきの、カズさんのお話にあったように、まあ、他のメンバーとか、他の人がどうかとか、どういうふうに進めるかとか、まあ、その、仕様もそうですけど、うん、どう解釈してるのかが意外に違ってたりとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、うん、そこって確かに全部、コミュニケーションって言葉になっちゃうんですよね、きっと。
はい。
だから、それは、まあ、コミュニケーションって言葉が、広すぎるんで、ちょっと、曖昧になってしまう。まあ、抽象化されてしまうんですけど、確かに大事だな、みたいな思ってて、そこでなんかこう、まあ、会話をするでもいいですし、
うん、
どう考えてるかとか、まあ、作戦を立てるじゃないですけど、なんか、
はい、
なんていうんですかね、性質上っていうか、僕もその現場に行った時思ったんですけど、なんかコミュニケーション取っていく人って、なんか、はい、なんか少ないんですよねって思ってて、なんかこういうことか、みたいな。まあ文系理系で分けるのもどうかと思うんですけど、だからその、プログラミングとか、要はコンピューターへ向かう仕事みたいな ね、コンピューターに向かってコンピューターと会話するじゃないけれど、ずっとそれでなんか座ってられる人みたいな、まあ、特技に近いかもしれないんですが、まあ、特技というよりもなんか、面白かったり、なんか、ものづくりに近い感覚があると思ってて、それでプログラムっていう、こう、ソフトウェアですかね、ができるんで、まあ、そういうのがちょっと面白いっていう感じの人じゃないと向いてるとは思わないんですけど、まあ、それでもそういう、こと面白いっていうと、どうしてもなんかこう、コンピューターと会話するみたいになってて、なんか人とおしゃべりするみたいな のがなりづらいみたいな、僕は解釈をしてて、あ、確かになんか、なんだろうな。まあ、話してなんかやってこうっていう人って、なんか、僕もなんかいくつかプロジェクトなんか渡り歩いてたんですけど、なんか少なかったんですよね、やっぱり。で、なんかそういう人だと、なんかどんどんその出世すればリーダーとかどんどん上に上がっていくか、まあ望まなければ現場にはいるかもしれないんですけど、なんかその最初の話に戻すと職人かたぎじゃないけれど、結構こう、なんかプログラミングをやってればいいというわけじゃないんですけど、これをやってればいいでしょみたいな感じはある。正直ありましたね。今わかんないです。現場はわかんないですけど、もう変わらないのかもしれないなとか思いながら、もう20年ぐらい経つから危ないんですけど、思いましたね。はい。
プログラマーの特性上、要は、なんていうんですかね、その気になれば自分一人で、全部作れてしまう可能性があるんですね。優秀な方だと。で、ただそれって、ちゃんと、作るものが明確になっていて、それをプログラマーに、過不足誤りなく伝えられたときに、成立することだと思うんですよ。
確かにそうですね。
ただこれって現実問題、かなり不可能で、不可能っていうのは一発では不可能なんですよね。で、ちゃんとその、目的のものを作るってことになったら、軌道修正をもう何度もしていかなければ
そうです
いけ
ね。
ないんですよ。で、それを、面倒くさからずできるかどうかっていうことだと思うんですよね。どうしても、認識の違いっていうのは発生するので、そこはもう発生するっていう前提のもと、情報を伝えて、で、だいたいある、ある期間経って、今どういう状況かっていうのを確認して、その目的のものに近づいているかどうかっていうのを、合ってたらそのまま生かして、間違ってたら、軌道修正するっていう、その、確認の、なんか、確認が多分開発でいうコミュニケーションになると思うんですけど、っていうことが、大切かなと思いますね。
やばい、今なんかちょっと飛んでたかもしれ
あれですかね、ちょっとなんか今、
こっ
カチッ
ち
て
大
なん
丈夫
か
です
声
か？い
が。
や、なんかアプリの方でちょっと、なんだっけ。iPhone のアプリのなんか制限が入って、ちょっと止まってたり、大丈夫かな？まあ、加藤さん喋ったら大丈夫だと思います。まあ、あれですよね。開発でのコミュニケーションで確認が、まあ、めんどくさいのはわかるんですけど、でもそれやらないと、まあ、いくら優秀な人がいても、まあ、何もうまくいかないって。まあ、確かに、それはありますよね。
なんて、だから、コミュニケーションって一言でなんか言われてしまうんですけど、なんか、結構泥臭いこと
うん、泥
と
臭
か
いと思
を、
いますね。それだから、真逆ですよね。その要は、期待で、その誰も、なまあ、それこそ、まあ、こんな人いないかもしれないですけど、極端なこと言えば誰とも話さなくて、その仕事で勝手に自分でやって、ポンってなんか、エンターキーを押して 送信して終わりみたいなのではないってことですよね。
そうですね。
で、なんでそうならないかって言ったら、まあ、そこの、ズレがあるというか、なかなかその、イメージするものが完璧なものをですね、さっき言った過不足なく、適切に伝えたいことが伝えればいいんですけど、まあ、そんなの聞いたことないんで、まあ、できないから、まあ、そこで絶対、伝言ゲームじゃないですけど、ズレが生じて、 なんか違うものができてきてしまうんで、そうならないようにしていくってところで絶対、誰かが、まあそのね、すごい優秀なプログラマーの人が顧客と会話してなかったら、誰かがそれやってるってことになるんで、その人がいなかったら成立しないっていうことで考えてもらってもいいですよね。だったらチームとか、
うん、
そういうプロジェクトチームがあって成立するってことなんで、はい、まあまあまあ、まあお互い様じゃないですけど、そういう人とちゃんとチームだったりじゃないと、まあできない、この流れがあるかなとは聞いてて思いましたね。
はい。
はい。じゃあですね、すいません、そろそろ時間もですね、1時間経った方が、経ってますね。
経ちましたね。
テーマとしては、まあ、1個目が、まあ、岡田さんの今の、まあ、仕事、まあ、システムエンジニアに、どうなっていったか。
はい。
まあ、簡単に振り返りますと、その、現代の、職人は、プログラマーだと。これ面白いと思うんですけど、うん、それだけでなんかずっと喋れる気がしますけど、まあ、それですよね。要は最初は、大学卒業した後に、まあ、アパレル業界に入ったけど、まあ、その仕事はどうなのかなっていうところで、その、さっきの現代の職人プログラマーっていう、まあ、漠然と思ったけれども、それでもう仕事を辞めて、プログラマーの道へ進んでいったみたいな話が、
はい、
トピックとしては一つ。
うん。
ありましたと。で、もう一個は、はい、その未経験ですと。で、派遣会社に登録しても実績もないし、はい、経験もないんで、どうしていこうか、みたいなところで、まあ、勉強しつつ、まあ、少しでも、なんか、プログラミングですね、の案件があれば、うん、とりあえずやるぞと。
はい。
で、これはもうやりつつ、まあ、食らいついていったっていう話で、それで、最終的に案件途切れない形になっていった、みたいなことになったんですけど、まあその部分ですね、はい、0から1っていうのは、うん、まあ結構、まあ、泥臭くと言いますか、
うん、
まあ粘っていった。で、ここで僕が一応聞いてたのは、そのネガティブな意味で、辞めたくなるとか、うん、なんか諦めちゃうみたいなことはなくて、はい、まあ飽きなかったり、まあそれ自体が楽しかった。って感じですよね。プロジェクト、
チ
ームだったり、
うんね、
プログラミング自体も面白かった。これは、まあ、結果的に向いてたのかなと。で、うんうんまあ、その話をちょっと深掘りしてた時に出てきたのが、まあ、契約が終了するみたいなところで、うん、まあ、加藤さんにそのドキュメント整備じゃないんですが、なんか、プロジェクトを見てた、プロジェクト単位で、まあ、コミュニケーションとかをしてたってことを評価されて、そのプログラミングスキルは、まあ、この人よりも、まあ、その、劣る部分はあったんだけれども、
はい。
ドキュメント整備の部分を任された。っていうのがあって、まあ、自分でもなんとかなると、なんとかできるんじゃないか、みたいな部分が見えたっていうのは、うん、結構、面白い。ターニングポイントとはちょっと違うんですが、なんか、
うん。
まあ、自信にはなったるし、その、未経験からやって、まあ、まあ、独学っていうんですかね。それも一つの独学だと思うんですが、
うん、
できるよっていうことが見えたっていうのは、なかなか面白いなと。
はい。
トピックとしてその二つが、
うんうん、
お話しいただいたことかなと。
はい。
振り返ると。
そうですね。
そんな感じだったかなと思います。
はい。
はい。でなんでですね、まあ、お聞きの皆さんが、っていうところでいくと、まあ、例えばですが、まあ、僕もそうですけど、なんか学校出て社会人になるみたいな時に、
うんうん、
まずは、なんか進路届とか、まあ、わかんないですけど、うん、なんか就職するとか時に、一発でそれ決めて、それをやり続けなきゃいけないみたいなのは、多分ないと思います。
はい。
はい。でも僕もそう思ってて、だから逆にそうなんか一発で決めるみたいな考え方だと、なんか失敗できないんですよね、きっと。で失敗できないってどういうことかっていうと、もう完璧に、うまくいくというみたいな感じになってて、なんか失敗ができないんで、まあ遊びと言いますか、いろいろ、探索というか、なんかいろんなこと考えていろんなことできなくなるんで、うん、なんか狭くなっちゃうと思います。で、
うん、
でそうなった時に、やっぱりまあ、失敗っていうとあまり良くないかもしれないですけど、とりあえずなんか、とりあえずやってみようっていうことが、 できなくなるんで、どんどん、なんか、悪循環みたいになっていくんですよ、
は
い。そうなると、ちょっと、良くないとは思うんで、なんか、加藤さんもそうなんですけど、いろいろあるよ、みたいな。
うん、
ロールモデルじゃないですけど、こういうやり方もあるよ、みたいな。部分は、なんか、ちょっとでも、伝わったんじゃないのかな、と思いました。
はい。
はい。まあ、他にもですね、
はい、
トークテーマとしてはあるんですけれど、まあ、一旦今回は、これぐらいにしまして、
はい。
なんかもしですね、お聞きいただいた方で、ご質問とか、まあ、ご感想とかあれば、お気軽に、コメント、レター等をしていただければ、
はい、
ゲスト加藤さんにまた、僕からお届けしたいと思いますんで、
はい。
なんか書いてもらえればありがたいですと。
そうですね。
はい。
はい。
ではですね、これ、こんな形で、あ、そうですね。じゃあ、どうでした？今回、これで締めていこうと思うんですけど、久しぶりですかね。ラジオ。インターネットラジオですけど、出てみて、どうでした？
ああ、そうですね。でも、自分とも面白かったですね。なかなかこういう機会って、なかったりとかするので、
はいはいはいはい、
久しぶりにちょっとやってみて、なんか楽しかったです。
ありがとうございます。
はい、
まあ、確かに自分の、なんか、まあ仕事自体の話はするかもしれないですけど、なんか人生じゃないですけど、どうやってきたかってなかなか、まあ聞かれない。話さない。まあいろいろあるかもしれないですけど、そういうのない、あんまないかもしれないですね。
そうですね。まあ、例えば、まあ、大企業の経営者だったりとか、
芸能人だったりとか、
スポーツ選手だったりとか、そういう方のなんかね、経歴とか、なんか、送ってきた人生とかっていうのは、まあよく、なんかね、本に載ったりとか、テレビでやったりとか、
はいはいはい、
ネットで出たりとかっていうのは しますけど、
はい、
まあ、なんですかね、まあ言ってしまえば、ね、無名の人間が、
はい、
もう、まあ、何らかの、それなりの、なんか、歴史じゃないですけど、
はい、
まあ、紆余曲折あって、今のところにいるみたいなのは、多少ないともあったりとかするので、
いや、でもそうだと思いますよ。まあ、無名とおっしゃってますけれど、その、
はい、
なんか、著名か無名かだけでもないんで、むしろ、そういう、まあ、僕も含めてですが、ちょっと社会の一部みたいな、感じで考えると、うん、まあ、そういう人がいろいろいるから、なんか、まあ、社会って動いていくんじゃないかなって、ポジティブに僕は捉えてるんで、
はい。
なんかそういう、話をしていただくと、まあ、いいんじゃないのかなって、聞いてても思いました。
うん、
だから、聞いてた皆さんが、なんか、どう思うかとかは、まあ、ぜひ聞きたいんですけど、
そうですね。はい。
いろんな人がいますよってことを、僕が、なんか、連呼してもしょうがないんで、いたよっていうか、話したよ、話してくれたよって感じで、まあ、まあ、ゆるゆる伝わっていくといいかなと思います。
はい。はい、
じゃあですね、ちょっと1時間という時間でしたけど、楽しんでいただいたということで、
はい。
はい、嬉しかったですと。
はい。
はい。ではですね、これぐらいで締めていきたいと思います。今回ですね、まあ、四国ラジオということで、初のライブ配信ということでお届けしました。で、ゲストにお呼びしたのは、フリーランスの、システムエンジニアである加藤武則さんをお招きしました。本日は、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、これで四国ラジオを終了したいと思います。皆さんお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、失礼いたします。
失礼します。